さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
主任之助と
ケイサージです。
お願いします。8月27日水曜日生放送でお届けしております。
はい、間違いないです、
はい、ということでもう8月もラストの、
いやー早いっすね。
今年も二度と来ない、永久に来ない、2025年の、
はい、
はい、
知ってます。もう8月上旬ぐらいから、
はい、
セミの声がしなくなったんです
よ。確かに。
おお、まあ相当暑いっていうのも
やばくないですか。
あるかもしれないですね。
誰かが掘り起こして全部根こそぎ取ってるんじゃないかなと俺も。
セミ好きが昆虫食を
いるんじゃない、
流行らそうとしてるやつが、
でも普段だったら、鳴き声が変わるイメージがあるんですよ。
ミミミミミミミからシーシーシーシーみたいなね、
はいはい、秋のやつ、
はいはい、
全然ない
。確かに。
あ、でもただあのそう、先週東京行ってお休みいただいてたんですけど、
土産は、
いや早さよや早いし、お前ケイシャーさんがお前土産はって先
ほどパスだ、パス。
俺は俺で
そう、いや置いといて、まあ、土産話で行くと、あのめちゃくちゃセミ鳴いてました。
東京、
で朝の10時ぐらいで、もう今日の沖縄の昼12時とか1時とかより全然暑い。もう本当にあっちはやばいです。もう
ずっと
想像絶する。
今日はロケだったんですけど、
うん、
東京マウントが、はい、ロケ隊とロケ隊3名僕、で5人で回ってたんですけど、みんな水取らんとなみたいな、ってやってるんですけど、もうこいつだけ涼しいっすね先週東京行った時こんなもんじゃなかったっすね
そんなに浜に着く感じで行ってないだ
ろ。涼しい、
ね、違う違う、本当にすごくてもうびっくりして、もうマジだ、あのやばいと思います。
まあ数字で出てるしな。
そう、
そもそも
びっくりします。はい、まあまあそれは置いて、これまたね、ベンビーさんが、
はい、
ちょっと活躍する場があって、まあ情報解禁前なんですけど、10月にあの全国の地上波でベンビーさんが見れる機会がありますので、
すごい、
はい、またこれが決まりましたら、報告しますんでお願いします。
はい、
はい
は
い、
そう、
はい、そして、今日はですね、なんとゲストが、前半とそして中編っていうんですかね、まあ、2回ダブルでゲストが来てくれる感じまして、1人目のゲストがいらっしゃっております。それでは、自己紹介お願いします。
はい、琉球仮眠地の金城保です。
し
よろしくお願いします。
お願いします。
金城保さ ん、 もうオリジンの業務提携で、
はい、
今、オリジンと関わってくれてます金城保さんでございますね。はい、は
い、ありがとうございます。
そう、だから、はい、オリジンチャンプルにはマンスリーゲストとして出ていまして、はい、で、まあ、せっかくなんでオリジンアワーにもちょっと出てくださいよというお願いを、
はい、すごいですよ、はい、前番組の、もう話が面白すぎて、
ありがとうございます。
早めに集まってネタ合わせとかしてたんですけど、も
う
ネタ合わせにもう身が入らんくてな、
全然もう身入らんかった。
言ってましたね。
僕に限
ってはもう、年も年で、
はい、
あのもうなんていうんですか、聞こえないんですよ、そもそもの
聴覚、
意味が悪くない。いやいやいや、
聴覚、
保さんの話が
だからまだ集中できる
全室では聞こえないと。
元兄先生はもう聞こえない
もう同じ部類
な、
悲しいな、
聞こえないんで
同じ部類になって
る。最近テレビのボリュームも5メモリぐらい上がってるんです
よ昔よりも
地獄ですね今。
いやでも
そんな、はい、保
さん来てくれてますけど、はい、まあでもざっくり自己紹介すると、仮眠中と、
そうですね、
ということで、まあ、普段の活動とかどうなってるんですか。はい、
沖縄の人で言うと、県内で言うと、はいはい、あの、ユタと同じような活動はしてますね。うん、で、標準語で言うと、霊能者みたいな感じですね。
はい。まあ、はい、オリジンチャンプルから引き続き聞いてくれてる方は、はい、まあ、わかると思いますけど、はいはい、まあ、このオリジンアワーとしては初めましてと、はい、いうことになりますね。
はい。
あの、ちょっと、うちのシンがですね、
そうなんですよ、はい、僕も言おうと思って。
ぽい人なんです
ね。ユタっぽい人
ってどうだ
っけ、はい、ではなくて、保さんから見てのシーンはぽいんですけど、は
い、そういう能力は高いと思います。
あ、おお、それ見たらわかるんですか。
見たらわかる人と、名前と生年月日を見ていくんです、本来は、はい。そこが入り口なんですけど、はい、そこを見て見ていくのはありますね。そこでわかる人と、パッと見てわかる人がいます。
で、シーンはどっちですか。
本当はパッと見の方なんですけど、だんだん、じっくり、こうやって、がっつり話すことは初めてなんですよね。
初めてですよね。
初めてなんですけど、ちょいちょい、視界に入ってくる中で、
はい、
あ、この人はっていうのはあります。
あ、へ
ぇー、やっぱりおばあちゃんがね。
でも、ケイさんもそれはあります。
あ、そうなんだ、ケイさんも。
すごい。
顔で言うと、ケイさんもそれはあります。あ、
霊能力者側なんですか？
側ですね。
側、すごい。霊能力者側らしいです。
実はこれ、そう、僕のおばあちゃんがユタっぽいって話をしょっちゅうしてて。
そう、いや、ユタっぽいやつの孫はもうユタっぽくもないだろうみたいな話をしてたんですよ。
いや、でも実際ね、エレベーター回ってきて
る、ね。そう、事務所のエレベーターが2つあるじゃないですか。
はい、はい。
押して、右が開くか左が開くか、もうなんとなく分かったりとか。
あ、そういう能力は僕にはないので、それはすごい。
別の。
はい。
で、さらに、思ったんですけど、はい、僕のおばあちゃんの兄弟の、うん、孫が比嘉公也なんですよ。
ああ、
またいとこって言ったじゃないですか。
そ
う。で、なんか記事で出てたんですけど、公也監督、雨が降るかどうかも分かるっていうの記事が出てたんですよ。
これは感覚で
練習中に、あ、もう雨降るからもう全部道具片付けれとか、で、今日はこのピッチャーで行こうみたいな、何か不思議な力があるのかもしれないみたいな記事があって、と思って、もしかしたらそのおばあが。
もうこれ雨が降りそうってのはやっぱりユタっぽいおばあちゃんの孫だからなんですかね。
すべてのこの霊的な感覚も、体が、はい、体がベースなんですよ。なので、うん、肌感覚もそこに入ってくるんではないかなと今の話を聞いてちょっと見ましたね。
はい。
ただの本当に感だけではなく、肌で伝わってくる、はい、感覚で伝わってくるものをベースにしている考え方だと思うんですよね。おばあちゃんですかね。
はい、おばあが。はい、そうですね。
そういう、そういうのって遺伝が多いんですよ。基本的に。全員に遺伝するわけではないんですけど、はいはい、遺伝しやすいですね。普通に能力と同じで、絵の上手い、夫婦から絵の上手い子供が生まれやすいとか、はいはい、運動能力が高い人の子供から運動能力が高い孫がまた生まれてくるとかっていうのもベースにありますね。全員ではないですけど。
はい、
なので、全然ありですね。ありがちですね。
しかもそういうのって覚醒遺伝みたいなの
もありますね。
はい、おばあの方からみたいな。
そうですね。
ジョン・スター家と一緒ですね。
うん、ジョン・スター家。ジョジョの？
ジョジョ。ジョジョ。
ジョン・スター家は代々も体がね、はい、ちょっとディオの方にも行っちゃった、
はい、
ね、うん。全員そういう。
みんな身内ですよね。あ、大丈夫ですよ。大好きなんで。
ジョジョ。よかった。
ジョジョ。
ジョジョそうですよ、
ね。一番新しいジョジョは見てないんですけど、全然見てます。
ドカベンはどうですか？
ドカベンはちょっとまだ世代ではないんですけど。
あ、そうなんですね。
なかなかね、ドカベンは。
ジャリンコ知恵は。
あ、見てました。はい、見てました。
めっちゃ話しようじゃないですか、芸者さん。
夕方見てました。はい、
引っ張られると、やっぱ霊的なあれが。
いや、関係ない。
あ、そうなんですか。
チャリンコ知恵は。霊的能力関係ないでしょ。
いや、すごい。
すごい。
で、まあ、そういう、まあ、ユタ的な活動をされてると、はい、いうことなんですが、まあ、田本さんは、なんか普段はじゃあ、はい、鑑定とか、
そうですね。
いうのを受けてるってことですよね。
はい、普段は鑑定をして、霊視鑑定という、枠の中でというか、をしていて、
はい、
で、この、基本的には、やってくるお客様方に、あなたはこういうふうに向いてますよっていう感じでこれからの方向性を見ていく感じですね。例えば他のユダさんとか亀内さんは例えばご先祖がこうだからああだからとかってうがみとかもするんですけど、お祈りとかもあるんだけど、僕はそれよりも先のこの未来のことの方が得意ですね。っていうのがちょっとあります。
さっきだからさっマーヤさんに、
はいはい、
あなたは経営者向いてますってのまた聞こえてきて、
うん、気になる気になる、はい、確かに今日お前ネタ合わせないのに入り時間早かったもんな。
またそう。
そっか、じゃあちょっとなんかそれぞれ見ててなんかこれやった方がいいんじゃないかみたいなことも、
はい、っていうのは出てくる人とパッと出てくる人と出てこない人ありますね。
はい、まあ、でもお笑いやってるんでまずはお笑いって合ってんのかぐらいは、
あ、そうですね、
合ってる。基本的には、合ってる人が多いと思います。全員見てるわけではないので、具体的に見ていくとまた名前と生年月日がまた必要になってくるんですけど、基本的にはそれをベースにした方がやっぱりいいので、特にお笑いをやってる人たちは、基本的には、7割、8割は合ってると思います。意味合い的には合ってると思います。お笑い自体が、自分の素養というか、ベースを、格上げしてくれるからです。
ほうほう、
能力を格上げするというか、人の上に、人前に立つことによって自分を発揮するじゃないですか。
はいはい、
俳優みたいな感じで、
うんうん、
舞台も含めてそうですけど、はいはい、そこから自分の魅力を発揮していることにつながっているので、
うん、
お笑いといってもいろいろまた、またジャンルとかもスキルとかも違うんですけど、
うん、
そこをベースに、年数を上げて経験値を上げてやっていくことによって自分が開かれていくので、
じゃあもう人前に立つことが、うん、まあ、はい、どこに目指すにしても、ね、まあ、その力っていうのは生きるということですね。うん、
どうする、そうですね、うん。あの、やった方がやっぱりいいです。あの、どんな人でもやった方がいいっていうのは言えますね。
あ、お笑い。
はい。
あの、ぜひ、ともつさん、あの、
僕は難しいんですけど、
仮面地芸人で、ぜひ、G3 からお願いします。
僕ね、前に、あの、お笑いあのライブを見させていただいた時に、あの、しゅりのすけさんの起点を聞かせた話とかっていうのが、すごいもう、あの、身震いするぐらいびっくりして。
そ、え、れ、ー、滑ってました、それ。身震いは。
滑ってる、滑ってると感じなかったんです、はいはい、感じなくて、あの、ハプニングが起こった時に、あの切り返しで起点。お二人がすごかったので、あ、やっぱりなっていう、このなんか、会社を背負って立つというか、リーダー的なこのグループな感じがしたんですよ。
はいはい、
うん、勝手にイメージ付けなんですけど、のがあって、はい、あ、僕もあの、政治に立ったら喋れるなって、あの、軽く思ってたんですけど、もう全然、あの場の雰囲気というか、
あ、でも、まあ、ちゃんと友達さんを立てるような、まあ、さっきの G3 からっていう、あの、芸人というのは冗談ですけど、はい、じゃあ、友達さんを立てるような、企画とか、だったらなんか、イメージ湧いたりしますかね。
そうですね、それもありますね、まあ、あるんですけど、
エンディング企画とか、
そうですね、うん、あ、僕の話はいいんですけどでもあの、そんな感じです、はい、ベースはやった方がいいですね。
あ、なるほど。浸透スケアじゃその、うん、まあ、ちょっとリーダー的な感じ、うん、ということですけど、はい、ケイジャーさんが見た目でパッと、はい、なんかどういうことをやった方がいいとか、このお笑いについてとか、なんか思うことあったりします、はい、
その話なんですけど、僕、はい、あの、見させていただいたんですけど、全然面白くて、で、うんうん、あの、ディープなんですよね、話が。
はいはい、
で、独自路線というか、あの、他の人がやってないお話の仕方とかもあるんですけど、僕、そこにプラスして、怖い話もやっていった方がいいんじゃないかなと思います。あの、顔的に合ってると思います。
なるほど。
最近マジなんですけど、はい、エアミっていう OTB のドラマがあったんですよ。はい、これわかります、
は
い、ちょっと怖い話のドラマなんですけど、はい、その中で、ケイジャーさんの役がまさにそれでしたね。
そうなんですよ。怪談師みたいな役で。
パルマコン泉川でしたっけ、
そうそうなんです。
そういう役で怖い話。
急に別に何のつてもなく急にオファーがあって、
はい、
あの、やったんですよ。あと何かこう、うん、僕見てからオファーしたのかなと思ったら、うんうん、ま、スタッフの方も知り合いはいたんですけど、うん、いや全然関係なく、とりあえず経営者さんお願いしただけですよみたいになって、で過去遡るとお化け役とかお化けに誘拐されるみたいなドラマの役も4回か5回僕出てるんですよ、うん、まあ、キャリアに比べたらちょっと少なすぎれはするんですけど、何、うん、かあったらそういうのに引っ張られるっていうか、なんか面白いなと思って、
はいはい、今ですね、あの、話を聞いていく中で話に引き込まれたんですよ、
うん、
雰囲気を持ってるんですよ、
ちょっと社長、
で、あと音ですね、はい、声の音、音質、はい、そこがあの、人がじっくり聞いていきたいとかっていう思わせるような声してるんですよ、
確かに、
お、
説得力もあるしな、
全然匂いがしてきました、ね、
確かに、
いやいや、あの、全然それでいいんですよ、
確かに怖い話やっちゃいましょう、
なんか怖い話する人たち相当今儲けてるって、
はい、いや今相当盛り上がってますよね、
はい、全然知らないんですけど、
あの、もうこれはもともと雰囲気を持っていらっしゃるので、それを活かした方がいいですね、本当は。例えばお笑い芸人さんとかって早口で喋ってなんぼっていうところがあるんですけど、雰囲気があるので、それとはまたベースにジャンルを作って、その中で話していった方が自分の中のこの特性を活かすやり方が出てくると思いますね。
そもそもコントが、
はいはい、
例えば今月のネタだったら、カンカンカンカンカンカンって、カンカンカンカンってドアノックして、ガチャって開けたら、隣にピッコしてきて、で、いらない観葉植物いりませんかっていう。
確かに、ホラーでした。あれ、ホラーだ。
怖い話だよ。
確かに、一応狂気の沙汰だもんな、そうだよな、やってることは。
確かに、タクシー乗って、走行中に、リュックサックを外に投げるっていうのはちょっと
狂気だな
確かに
そもそもの振りとかボケが全部狂気ではあるからそう考えると、
ね、うん、めっちゃ合ってるかもしれない、
合ってるかもしれない、
うん、たうちの芸人、あの、かぶってる、そうなるとかぶってるやつがいっぱいいるんですよ、僕と。
いや、いいと思いますよ。
トトブキパンチっていうの
が。トトブキパンチはなんない
です。ワニ先生
も。その中でもまた、
そこのジャンルってるんですか、
ジャンルとかね、なんかあったりするので。
そうですね、また細かく枝分かれできますもんね、はい、なんかね。
いや
でも、ね、怖、面白い話ができそうですね、コントみたいな感じ。
でも、合ってるんですよ、人前に出てお笑いやる人たちって、うん、やっぱりこういう怖い話とかも、うん、ある意味、同じレール、まあ、近いレール、うん、になるんですかね、なんか。
そうですね。あの、うん、同じことを話すにしても、もう雰囲気とかジャンルではないんだけど、
うん、
ちょっとずつ違うんですよね、
うん。
それがあっていいと思います。うん、同じではないので。
面白い、
うん。なるほど。
かぶっても全然いいと思いますね。
こうやって、まあ、話を聞くと、なんかちょっと違う道も見えてきたりしそうな感じなんで、まだ。
いや、もう、パッと出ます。うん、もう明るいお笑い、あ、妖怪が好きで。
はいはい、
そういう怖いところの、
あ、ただそうなん
です
ね、
明るい感じで恐怖までいかないけど、うん、あのポップにもいかない間ぐらいのが大好きなんですよ、うん、でそういうのをこうちょっと俺カッパのネタもいっぱいあるんで、
あ確かにカッパ好きっすよね、
宇宙人も一応あるんですよ、
確かに、あ、そうだ、スピリチュアル芸人だ、
そうなんです、確かにできるんで、いやめっちゃ本当に合ってるかもしれないですね、なんか
どんどんあの追求されていった方が面白くなっていくと思いますね、
はい、うわ、なんか一回あれやりたい、ケイジャーさんの今までのスピリチュアルじゃないけど、うん、宇宙人とかカッパとか、うん、そういうネタをやって、うん、その後にタモツさんに解説してもらうっていう今のですね本当にあるんですよ、
解説ができればそうですね、
僕もね見たことあるんですけど、ね、みたいな、
もうタジタジなるだろやってる方は
なんかでも面白くなるんですね、
うん、おっさんにはど真ん中
ど真ん中あるあるみたいなスピリチュアルあるあるやってたみたいな、いや
で、まあ、そうなんですね、
そうで、お時間もそろそろなんですけど、はい、あと一個なんか気になってるのがあって、で僕もまあタモツさんがオリジンにちょっと業務提携、はい、という形で携わってもらってますけど、はい、じゃその前にじゃちょっとどういう感じでできるかいろいろ話しましょうみたいな、はい、昼の2時ぐらいにタモツさんをあのオリジンの事務所を呼んで、うん、来ていただいて、で2人で あれこれ喋って、あ、じゃあこういう形だったらお互いにウィンウィンでいけそうですねみたいな、
はいはいはい、
でいろいろ喋った後に、じゃあありがとうございましたって言って、僕事務所一人なんですよ、うん、でエレベーターまであのタモツさんお見送りして、うんうん、でこの喋る、あ、この閉じる間際にタモツさんが、いやでも、うん、オリジンの事務所は、うん、いますけど、うん、皆さんの笑いで吹き飛ばしてください、チーンって言ったら、怖ーと思って、なんかお笑いの事務所だから本当に良かったですよ、うん、皆さんがいつも吹き飛ばしてるんです、チーンみたいな感じでドア閉まって、友達さんが1階に降りていって、ね、行かないでと思って、
あ、そうだったんですね、
誰もいないビルで休日、一人事務所なのにって思ったんですよ、あれって、要はそういうことですよね。
そうですね、あの建物に入った瞬間にちょっと雰囲気が変わったんですよ、うん、変わって、でこれは行った方がいいのか言わない方がいいのか、仕事柄行った方がいいのかとかも含めてあって、
うんうん、
で言うタイミングがなかったので帰り際に話したんですけど、でもあのふーんみたいな感じだったので、うん、あ、大丈夫なんですね、やっぱり大丈夫なんだって思ってたんですよ、
で一応まあ一応そういうことはよく言われてはいるんですよ、だから別に、まあ、仕事で、はい、それがあるから帰るとか別にしないし、うん、まあ、いないといけないからいるんですけど、はい、まあ、友達さんが言うからマジなんだと思って、
プロに言われたらまた、
いや、あの、
そうそう
す、お笑い事務所だから良かったですねっていう話をした感じなんですよ、
そうそうそうそうそうそう、だからなんか、はい、なんか含ませていって帰っていくからなんか教えてよと思って、
めちゃくちゃ怖い
な対処法とか、
いや、怖くはないです、大丈夫です、
あ、怖くはない、
あ、別にじゃあなんか悪いやつがいるとかではないってことですね、はい、
そうです、うん、前回を見てるわけではないので、
うんうん、
そうですね、
まあ、4回の僕らがに関してはっていう、
僕でもことぶきパンチっていう生き量がいるん
です、生き量が、飛ばしがちだけど、
田本さんに関するメールが、はい、ここでオリジンアワーに来たということで、はい、ちょっと読みます、
はいはい、
こんにちは、金城田本さん、8月マンスリーゲスト、はい、今日で終わりなのが毎週とても興味深く拝聴させていただきました、金城さんは鑑定セッションもされるとのことで、例えばお客様に何かが憑依していた場合、はい、それをそのまま相手にお伝えするのでしょうか、霊が見える方の中には除霊や浄霊はできないので、お相手にあえて何かがついていることを伝えないというスタンスを取っている方もいらっしゃると思うんですが、はい、金城さんは除霊や浄霊も行ってらっしゃいますでしょうか、
はい、
また除霊と浄霊でもかなり意味合いは違ってくると思うのですが、うん、差し支えなければお答えいただけるとありがたいです、はい、小さい頃にお昼の番組であったあなたの知らない世界を見ているようでとても面白かったです、またぜひラジオ出演してくださいね、こちら大城くま嫁さんよりいただいてます、
ありがとうございます、
はい、
はい、ですね、はい、状況によったり人によったりもして行ったり言わなかったりをしていて、で女性の場合には憑依されてますよっていうことは言わなかったり、で基本的には僕のアパートの一室でやってるんですね、
はい、
普通にやってるんですけど、そこにはアパートの入り口、
うんうん、
土地の入り口の門だったり、でエントランスがあるんですけど、エントランスとで、僕の玄関ですよね、
はい、
があって、その3箇所でバリアみたいなことをちゃんとしてるんですよ、していて、で軽いものだとそこで弾かれていくんです、
はい、
っていくんですけど、中にはやっぱりそのまま持ってくる人がいるんですね、でいるんですけど、その場合にはもう中に入ってしまってるんですよ、普通は、うんうん、憑依って最初はエネルギーの上に乗っかるんです、
はい、
乗っかるんですけど、だんだん浸透していくような感じです、っていくんですけど、 で、その場合に、ただ驚かせるだけではダメなので、で、除霊したりもするんですけど、本当に強いものがついてる場合には、他の方に任せます。除霊に対して特化した、方がいらっしゃるので、その方に振るようにしてますね。
専門性があるんですね。
はい、なるほど、
まあ、なので、やっぱり、それぞれありますね。
役割があるとなって。はい。でも、田本さんはそこの専門家ではないけど、はい、まあ、軽い治療だったら、
治療というか。除霊もやりますけど、まぶい組とか、まあ、沖縄でいうところの、この魂を、込め直すというか、っていうものもあるんですけど、それをちょっとやってますね。
はい。1個だけいいですか、あと俺も。
はい。
まあ、文化で違うのか分かんないですけど、これ、はいはい、幽霊と、怖い幽霊というか、悪い方の幽霊と、あと悪魔っていうのは、別ですか、うん、いるんですか、
はい。今、ラジオで言っていいんですかね、ちょっと、
ちょっと、
いい存在がいるとしたら、悪い存在もいますっていう、両極がいます、いて、で、妖怪も悪魔的なものにちょっと近いんですけど、最初、普通の幽霊がね、亡くなって、で、苦しんでいたり、誰かを呪っていたりするんですけど、それが集合化したりするんですよ、塊。念同士が、悪い念同士が固まって、例えば防空壕の壕とかに溜まったりしますよね。で、ああいうもので、長年、成仏されないのが、もう、魑魅魍魎になっていくんですけど、そこが一体化していったりするんです。そこから妖怪化していったり、あるいは今のような国が違えば、悪魔的な存在とかも含めてあるんですけど、ただ、悪魔って言っても、僕の中で見たものがあって、普通の、妖怪化している存在と悪魔って、また違っていて、悪魔自体が役割的なものもあるんです。担っている。
悪魔を担う。わざと悪魔役をしている、
は
い。
役をやっている。
天使にもなり得るやつが。
そうですね。
悪魔もやってるみたいな。はい、
で、ルシファーとかいるじゃないですか。はいはい、天使落ちした人とか。うん、あれも、役割とかまたいろいろあります。ちょっと短い間で話すと難しいんですけど。
なるほど、
うん、それを一手に引き受けて、苦しい存在とかね、かわいそうな存在。みたいな感じですね。俳優みたいな。
まあ、人間界でも、まあ、悪魔役をあえてやるっていうものがあったりしますけど、まあ、それにも近いのが、
ちょっと近いです。
スピリチュアル界でもあるみたいな。
必要悪みたいな。
必要悪みたいな。
こちらですね、皆さん、無料の時間はここまでになってまして、この後、まだまだ聞きたい方は、はい、9月の18日19時からアウトプットで、
はい、おはいはい。
ともつさんが出ます。はい、妖怪の話とかもするんですかね。まあ、怪談話。
そうですね。怪談話ですね。
はい。はい、になってますので、ぜひ、
ちょっと、ここ、慶城さん、ちょっとね、一作。
そう
だ才能があるということ
で。エアミに行ってから、本当に、パルマコン、泉川で出ていいですかって、かっこ慶城味で。はい。面白いかもしれないですね。はい。じゃあ、ちょっと9月18日、19時から木曜日ですね、ともつさんのライブがございますので、
はい。
はい、他の、怪談師の方も出るライブがアウトプットでございますので、ぜひご参加ください。じゃあ、ともつさんからラスト一言お願いします。
はい。琉球仮面地の金城ともつでした。
はい。ということで、またぜひ遊びに来てください。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。FM 那覇
さあ、水曜、オリジナル撮りまーす。さあ、この時間ですね。まあ、僕がズブズブでやらせていただいてます。
ズブズブで。
純駆動エグゼクティブプロデューサー、森本さんの素敵な紹介をいただきまして、
はい、
ゲストがいらっしゃっております。それでは、自己紹介お願いします。
はい、文芸評論家の三宅佳穂と申します。よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。京都から来ました。
京都から、
メンソーレ。
普段は京都におりまして、沖縄自体、マジで10年ぶりとかなんで、超来られて嬉しいです。
メンソレイどうしたのどうしたの、
はい、メンソレがすごいっすね。
なんで来たの、
はいはい、
普段どの今日何があったさ、
全然言わないですよ、誰も。
これはもうね、もう基本的には島唄酒場で使われる、
ずっといとけばいいさ、ずっといとけばいいさ、
これは市場で使われるやつですね。
そうなんですよ、覚えて帰ります。
はい、
あれどうです、まあ、気温的な感じで、京都はまあ暑い、
京都超暑いんですけど、 でも沖縄もなんか暑いかなと思って来たら、意外となんていうんですか、暑いけど涼しいっていうか、
風があるっていう、
そうですね、なんかカラッとしてる、なんか 汗、はいはいはい、汗吹き出る感じじゃないっていうか、なんか歩いててもそのなんていうんです、京都とかも東京って本当に なんか歩くだけで朝だらだらかくんですけど、うん、なんかその場じゃないのがすごいなと思って。
京都も盆地になります。
あ、そうです、盆地です、
うん、そうだから一回奈良にあの営業行った時あるんですけども、ね、風が全くなくて、
奈良だそう、
もうそう、もうめっちゃなんか不思議な感覚だったんですよ。
なるほど、
ただただ太陽の光を浴びてるみたいな、うん、まさにサウナみたいな。
今年はでもラッキーです、沖縄32度ぐらいだと思うんで平均が、
ね、
去年はもう 2,3 度高かったと思うんですけど、
そうなんです、涼しい方なんですねこれ。
めっちゃ涼しいと思います、信じられないぐらい、はい、ありがとうございます。
ねえ、いや本当にいい気温の中来てくれましたけど、はい、三宅佳穂さん、まず文芸評論家っていうのはどういうお仕事なんですか、
ね、
何をしてお金をもらうんですか。もうもう
文芸評論家で見栄を立ててる人多分日本に10人ぐらいい
る、
超レアポケモン仕事だと思う。
レアポケモン、
そうだ
それ、それ
ずっといたらいいさ、
しかいない、
業務体験お願いします。
業務体験は
キムタ先生もいますんでね。
あ、そうだ、
いや文芸
系確かに、で僕たち評論されることがないんじゃないですか。
確かに、
僕たち
でも、ま、マジでレアなのは分かったんですけど、はい、何をされるんですか、
う
ん、
まあ、一番の仕事はこう本の紹介をしたりだとか、はい、まあ、小説とか、まあ、あるいは文芸のいろんなものの、まあ、こう本当批評とか評論を書いてお金もらうっていうのが一番の仕事なんですけど、結構メインの仕事はまあ本を書いているいて、なんか新書っていうジャンルで、うん、最近だとなぜ働いていると本が読めなくなるのかっていう本とか、
はい、
月を言語化する技術っていう本を、はい、あのさっき沖縄の純駆動さんにもうめちゃめちゃ置いていただいてて、
うん、
ありがたかったんですけど、その他にも YouTube やったりとか、はい、あのノートってブログサービスやったりとか、まあ、いろいろこうやっておしゃべりするのも仕事だったりします。
なるほど、
あ、まあ、そっか、
見ました俺今のこのなぜ本読まなくなるのかで、
はい、
テレビで何かで見ました、
ありがとうございます。
三宅さん、
は
あ、
なんやろう、
世界一受けたい授業とかじゃないですか。
いや、まあ、あんな
あんなのじゃないですか、
ガッツリのやつじゃない気がするんですけど。
あ、じゃあなんか NHK とか楽しんでたのからかな。
でも今言ったなぜ働いてると本が読めなくなるのかは、第2回書店が選ぶノンフィクション大賞2024受賞、第17回オリコン年間本ランキング2024の新書部門で年間1位。
すげえ、
ありがとうございます。
俗に言うベストセラーってことですよね。
俗に言うとそんな感じかもしれないです。
ベストセラー、
文芸評論家が10名しかいないのにさらに1位。
確かに
レア、レアすぎるでしょ。
ミューだ、
ミューと一緒、
メソレですね、
メソレずっといたらいいさ、
散歩確かだけどアイサイとメンソレとずっといたらいいさ、
すごいなマジで、
でもすごいっすよね。でこのなんかでもこの本を書いてるとか、YouTube するとか分かるんですけど、この評論書くっていうのは、うん、なんかイメージですけど、まあ、三宅さん、まあ、お若いじゃないですか、での中で例えば先輩の本に対してもそういう書評を書いたりもするんですか。
あ、もう全然書きますね。なので、文芸評論家っていうとやっぱりちょっと年配の男性のイメージが今まで、うんうん、
めっちゃあります、
はい
はい、着物着てそうな ね、
そうそう、
ね、イメージめっちゃあります。
そうそう、だからなんか珍しいって言われます、ね、
それをなんでそこを
確かに
あのくなんで こじ開けれたんですか。
こじ開けれたのは、うん、あのやっぱこうネットのバズったっていうのが一番大きくてですね、あの私
現代だ
大学院にいた時に書店でバイトをしていて、うん、でその書店のなんかこう書店員として、まあ、書店ブログみたいなの更新してたんですよ、
はいはい、
でなんか本のこう、まあ、紹介とかするじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、まあ、書評とか批評とか書いてたらそれがすごい記事がバズって、でそれがまあ本にしませんかって言われて、
1
冊目の本がまあ書評っていう感じで出たので、
はい、
書評家とか評論家っていう風にな って、
なるほど、なんか
出た時はもうよっしゃーみたいなありました。なんか
いやなんかねびっくりして、本当に出るんかな本みたいな感じだったので、
バズるってこういうことかみたいな、なんかよく言うやつですね。
こういう時ってそのじゃあ今までのベテラン評論家がいるじゃないですか、
うんうん、
がその評論に対して攻撃してくることはないですか。お前の評論は間違ってるぞみたいな。
あ、よくあります
。あるんすね。
あ、もう日々バトりながら生きています。
すごい世界だ。
うわ、あれだ、もうお笑い界でいうと粗品さんみたいな感じだ。
いやいやいや、
若いし、
そう、文芸評論家界の粗品として今やってるわけですね。
粗品さん同い年ぐらいなんですよ、だから応援してます。
ああそうだ、だから若いけどもベテランに立ち向かって、
いやいやいや、
で地位を確立させて、なおかつ1位になってるっていう。
素晴らしいっすね。
頑張りたいところです。
京都大学出身ということで、はい、あの京都大学の皆さんってなんかそういう文芸系の方って多いんですか。
あ、 でも小説家の方とか結構多いですね。
僕、牧目学さんが大好きで、
嬉しい。
ここ 2,3 年全然変えてないんですけど、うんうんうん、やっぱなんか多いんかなと思って今ちょっとびっくりしたんですけど、 あと何人かいらっしゃいます。そうそう、僕が知ってるだけでもですけど、
なんか森見とみこさんと
か。森見とみこさん
めっちゃ詳しいですね。
京都舞台にしますもんね。
そうなんですよ、結構京都舞台。あと最近だとあの成瀬は天下を取りに行くっていう、
はいはいはいはい、
本屋大賞とか取ってる小説の作家さんも京大出身の方ですね。
いや強いんだ
文学が。
なんかね、もうみんな京大にいるとなんか世間のことどうでもよくなってくるので、書くかなみたいな気持ちになるんでしょうね。
あ、そうなん
です
。
あ、閉ざされた空間みたいな感じなんですか。
そうなんですよ、なんかヤギとかその辺いたりとか、なんかクジャクがいたりとか、
へ、
なんかみんな結構あとそのこうなんていうんですか、
自由ってことですかね、
まあ、そうですね、こたつ出して鍋したりとかその辺でやってるので。
これ文学部の雰囲気ですか、全体的に。
全体的にそうかもしれないです。
羨ましい。
なるほど。
自由なのであんまりこう小説でも暇だし書くかなみたいな空気になるんですかね。
本当に、本当に平安時代の貴族みたいな。
確かに。
もう蹴鞠飽きたからちょっとつれづれなるままに書こうみたいな。
確かにそういう世界だ
かもしれないですよね。
やっぱりちょっとレベルが違いますね。
すげえ。
いやいやいやいや、
もう龍大生はギノワンボールにしか行ってなかったんで暇だからもうフリーゲームしに行こうぜっつって。
いや、それはそれでヤギ連れて行ったらいいんじゃない。
いや、ヤギなんだポイントは。
お前も投げろ投げろみたいな。
ポイントヤギだった
わ。追い出されたらいい
ですよ。多分ヤギだけじゃないですよポイント。
確かに龍大生何してるか知りたい。やっぱ泡盛飲んでるんですか。
正解。
それしかないな。それしかない
ですね。本当にそう、アホみたいに飲んでるってマジで。ちなみになんか夏休みだったんで聞くと、紐解いていくと、うん、まあ小さい時は読書感想文とかやっぱ得意だったんですか。
ああ、でもあんまりこんまりはしなかったかも。そんなめっちゃ得意とかじゃなかったですけど、本読むの好きだったので、はい、まあ、なんか何書こうかなぐらいの気持ちでしたね。
ベタじゃないですけど、まあ、漫画とか見てると文学少女は大体こうポツンとなる感じするんですけど、どうでした、そんな本が好きだったら。あ、まあ、アクティブに動いたりもしてたんですか。
いや、もうね、外で遊ぶのが嫌いすぎて、なんかいかに家にいるかみたいな感じで、本当になんか幼稚園の頃とかその先生って結構本読むのは推奨したりするじゃないですか、
はいはいはい、
本読むのは褒めてくれるのに、なんか休み時間になるとそのこう 家というか、まあ、
外で遊べや
みたいな。そうそう、外で遊べって言われるのが矛盾だと思って、
確かにな
んでやって思ってました。
なるほど、
確かに。そっか、
なのでドッジボールとか死ぬほど嫌いでしたね。
そうなんですね。
なんであんな球を当てて遊ぶゲームが推奨されている
のか。確かに、
あんな暴力的な、
そうそうそうそう
人にボール当てて排除していくゲームが
なんでだって思ってました。
で、高知県出身なんですかね、
はい、
あ、生まれが徳島県で育ったのが高知県。
ほとんど高知で育って、なので海に囲まれて育ったので、ちょっとやっぱ海が近いところ来ると嬉しいですね。京都海ないんですよね。
あ、そうなんですね、海なし県なんですね。
そうですね、なんかあるにあるけど内部市内からは遠いみたいな感じ。あ、
はいはいはい、はい、
というか、
は
ははそうなんです。
このベストセラーのなぜ働いてると本が読めなくなるのか、まあ、もう読みたいですけど、ざっくりどんな内容なんですか。
ざっくり、はい、まあ、それこそなんで働いてると本が読めなくなるのかってこう周り見てて思ったんですけど、うん、
はい、
冷静に考えてなんか今より昔の人の方が働いてそうじゃないですか、
はいはい、確かに。
でも日本って結構昔から読書大国って言われてきたんですよ、
はい、
すごい地方にも図書館とか書店とか多かったりとか、うん、あと漫画みたいな独自の文化もあって、
はいはいはいはい、
結構読書好きな国民って言われるんですけど、うんうん、なんで長時間労働大国となんか読書大国が両立してきたんだと思って、ちょっとその歴史を紐解きつつ、まあ、その現代特有の謎を解くみたいな感じの。
なるほど、面白い。
い、
なるほど、読んでみたいですね。
読んでみたい、
独自の視点から。
あ、もう持ってくればよかった、配ります、後で送りします。
ありがとうございます。
もらうでし
ょ。いや、本当に、
いやいや、
その謙遜からもらうまで早さよ。や
なんかコツみたいな、俺人生で、うん、4,5 年前に、やっとなんですけど、僕月一冊読むぜみたいなやっと達成したんですよ。なんか、まあ、もうちょっと軽く月に 一冊こうなんていうんですか、本を読むコツみたいなのって何かあったりするんですか。なんか
そうですね、私は結構あのなんか日常のこの時間は本読むみたいな決めちゃうのが結構おすすめで、
やっぱりちょっとした隙間、もう本当に空いた時間じゃないですか。
なんか本って読み始めるとそのモード入れるっていう か、 なんか読み始めると本読むモードになる気がするんですよ。でなんか私とかだと結構お風呂入るときいつも本持って入るって決めて、
お風呂で、
そうなんですよ、
あ、湯船に浸かりながら、
そうなんです。だからもうスマホ持ち込まないじゃないですか、だから意外と集中して読めて、まあ、その後も結局気に続きが気になってその後も読んじゃったりするんですけど、なんかその人によっては例えばこうなんか友達だとなお子さんを送り迎えしてる、こうなんかこうその習い事し子供がしてる間に本読んでるみたいな話を聞いたりとか、あとは電車通勤の方が電車の中で読んでるとか、なんか車通勤の方が車でこうなんか終わったちょっと10分ぐらい読んで帰ってるみたいな話をしてたりとか、結構日常の中にここだったら本入れ込めそうみたいなところが割と見つかるとなんか流れに乗れる気がします。
じゃあもうポイントがどこにあるかっていう、
そうですね、
10分ぐらいでもいいってことですね。別に
そうだと思います。
それだったら沖縄の人は本読むあれあんまないかもしれないですね。
お、何してるんですか？
電車がないってこと、
まあ、風呂もシャワーなんですよ、
う
ん、
あ、シャワーだ、確かに
湯船にほとんど入らない。
そうなんだ、
湯船は入らないですね。
だいたいプランターになっちゃいますよ、もしあっても、うん、何か観葉植物が生えていますみたいな、物置になっちゃう、
物置ですよね、
あったとしても
面白い。え、乾燥してるからですかね。
いや、もうそもそも入ろうと思わないんですね。
習慣がないです
ね。ないですよ、ないんですよ。
で電車がないから、うん、まあ、移動するとしたらもう車とかになって、
確かに確かに、
ながらができないじゃないですか、
うんうん、
っていう意味 で、
まあ、確かに逆にラジオ大国なんですよ沖縄って。
ああ、でも、うん、そのイメージ確かにある、うん、え、それはそあれですか、やっぱ車の中で聞いてたり。
そうそうそう、
なるほど。
確か本で言うと、まあ、さっきの習い事とか、まあ、そういうところはあるかもしれないけど、う
ん、
っていう、
まあ、そうですね、ちょっとみんなで朝の読書時間とか作りましょう。
そうだ
いいですね、
沖縄でぜひ。
朝はね、脳みそ的にもなんか入りやすそうだし。
そうですよね、インプットしやすそうですよね。結構やっぱり今小学生とかだとかなりそのなんていうんですかね、朝の読書の時間とかがあるから本読むみたいなのが増えてるみたいで、大人もそういうのあるといいですよね。
確かに国で作ってるって聞いたことありますね。
そうそうそう、小中学生って読書量増えてるんですよ、
ね、今
そうなんです。
意外、
意外ですよね、
面白。
そうなんです、それもやっぱりこう結構そう学校とかでしっかりなんか読むこう、まあ仕組みっていうのがなんか昔よりもしっかりあるらしくて、
そうなんだ。
そうなんです。
でも一応読書時間みたいなのあったけどね、なんか5分とか10分とかなんか、なんか、ね、そういうなんかちゃんと確立されてきてるみたいな。
そう、なんか私の頃は結構男子たちがもうなんか投げて遊ぶ時間みたいになってた。
いや、周りドッジボールから何からいろいろ投げてますね。
確かにコーチのやつ投げがちなのかもしれない。
そうなんだ。そんなあるあるがあるんだ。
中3の時に、うん、あ、中1か。ライト兄弟の電気読んで、
はいはいはい、
で読書感想文書いて、はい、これを3年まで続けましたね。1回読むだけで俺も得したんで、やっぱり1回何か読めばいいかなっていう感じでしたね。なんか1冊でも読めれば、
確かに
3回のフライト成功したんですよ、ね、
そうそういう計算回だって何も覚えてないですけど、
はい、読んだという事実は覚えてるんですよ。
そうそうそうそう、
確かに。
じゃあちょっと最後にですけど、あのめっちゃ答えづらかったんですけど、三宅さんの、はい、ベスト本ってあります？
あ、気になる。
なんかよく芸人とかね、なんかよくベストネタ、ベストネタ聞いたりするじゃないですか。
確か
に。じゃあ2006年のチュートリアルさんの M1 決勝のネタ、
はいはいはい、
あれはやばかったとか、そういう感じでなんかベスト本って3つ選ぶと
したら、そこもお笑いのラジオなんであえて最悪の3本は聞かない。ベスト
今聞かれるのかと思った。
最悪の3本
いや言えないでしょ、
しました。
もうそしたらもう純空の書店那覇店から消えますよ。その本が。確かに。もう森本さんがすぐそれをバックヤードに移動しますから。
あ、聞きたい。
ベスト本、
ベスト本の一つは、はい、それこそ沖 縄に関連して言うと、
マジっすか、
私ね、あのテンペストっていう小説があって、ご存知ですか、
ドラマにもなりました、朝ドラになった
仲間由紀恵さんの、はいはい、朝ドラじゃなくてあれかな、
大河か、
大河、大河、
そうそうそう、そんな感じに多分なってる。あれね、原作の小説超面白いっていう、
あそっから読まんといけんな、
話で、でさっきあのちょうどあの純駆動行ってたらあって、はいはい、あこれかってあの、うん、懐かしいってなってすごい読み返したくなったので、めっちゃ読んでほしいです。
テンペスト
面白いんですよ。テンペスト
来ました、シュリッパン、ありがとうございます。
ぜひ
すいません、ちょっと
ノリで笑ってくれた。シュリッパンと言うとシュリッパンでギャグがあって、あ
そうなん
です
、初めて聞きました。
テンペストか、
じゃあとじゃあ2ついいですか。
2つはじゃあもう1つはですね、あのブレイクショットの奇跡っていう小説があって、
ブレイクショット、ブレイクショット、
はい、これ今年出た本なんですけど、
はい、
もうめちゃめちゃ面白くて、あの直木賞候補とかになってなったので、多分今書店さんにあるのでぜひ読んでほしいんですけど、なんかその結構こう一つのブレーキショットって車を巡る話で、いろんなその車を巡って、例えばなんかこう自動車作ってる人とか、あるいはなんかちょっとこう YouTuber とか TikTok でその車を見かけた人とか、いろんな人の人生が絡み合うみたいなので、めっちゃ伏線回収がすごく面白いので読んでほしいです。
小説ですかね、
はい、昨日ヒープーさんにおすすめじゃないですか。
あそうですね、車好きの会長がいますんで、
それはめっちゃ読んでほしい、
はい、あじゃあこれ本当におすすめ、
はい、ぜひ
ブレイクショットの奇跡
戦、
作者は
あ大阪トーマさんっていう、
全然違った、うん、いや伊坂幸太郎とかかなと思って、
あ
そのいろんな人が絡んで、
はいはい、
確かにでもちょっとっぽいかもしれない、伊坂幸太郎好きな方にも読んでほしいですね。
じゃああと一冊いいですか。
あと一冊はですね、あの今度映画化するんですけど、遠い山並みの光っていう小説があって、
遠い
山並みの光っていう、カズオ・イシグロさんっていう、ノーベル文学賞を取った人のデビュー作なんですよ。でそれのね、最近私文庫解説書かせていただいたんですけど、
もう
マジでなんていうんですかね、今度あの広瀬すずさん主演で映画化するんですよ、はいはいはい、5月に公開なんですけど、でもそのね、もう原作ももう素晴らしくて、あのイギリスの作家さんなんですけど、はいはい、日本の長崎を舞台に小説書かれていて、で本当戦後あたりの長崎とちょっとイギリスと行き来するあのしながら、まあ、ある女性のこう、まあ、思い出を書いた話なんですけど、なんか割と本当今読むとちょっとグッときちゃうみたいな感じなので、ちょっと映画とともに読んでほしいなと思っております。
へ
小説です。
遠い山並みの景色、
あ光、
いや光、はい、遠い山並みの光、
石黒さんって方 の, あの文庫本が今出てて、
ノーベル作家賞ですね、
はい、ノーベルの解説書いてますので、はいはいはい、ぜひ、
うわ全部楽しそうですね。
さすが紹介慣れてますね、いろんなジャンルの。
嬉しい、
さすがです、
褒められた。
沖縄も沖縄も混ぜていただいてね、
確かに。
でも本当に来られて嬉しい、
いやありがたいです。
前回来たのマジ大学生ぶりとかだったので、なんか久しぶりにソーキそばを食べられて本当に嬉しいです。
ああいいですね、
いいですね。
今回はじゃあ他にもお仕事があって来られてるということですね。
そうです、そうです。でも、はい、あの私、YouTube やってるんですけど、そこであの純駆動書店、沖縄店もあの取材させていただいて、
森本さん出ます。
あ森本さん出ない、
あ出ない
出ない
確かに一瞬出てもらおうかな
あ、はい、なるほど、
まあ、それも出ますのでよければ見てください。
あぜひじゃあこちら三宅さんの YouTube ですね、
はい、はい、ぜひ、
はい、ぜひそちらも純駆動書店那覇店が出てますんで、
はい、
チェックよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ最後にですね、リスナーの皆さんに一言、あればよろしくお願いします。
はい、皆さん聞いてくださってありがとうございます。なぜ働いていると本が読めなくなるのかと、好きを言語化する技術っていう本が今あの純駆動の那覇店で結構展開していただいてますので、よければぜひ読んでください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この時間は文芸評論家の三宅佳穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またメソリオ、
メソリオずっと言っとけばいいさ。
おい、はい、水曜オリジナルとります。
さあもう盛りだくさんでしたけど、
確かに
ゲスト祭りでした。
今日なんかチンスコーの日ということで、
はい、
前番組の、マヤちゃんからチンスコ
ー
いただきました。
すげえ、
食べてくださいとのことです。
パインチョコチンスコーだ。
ありがとうございます、はい、メールがめちゃくちゃ来てます、はい、ケイジャさんの行きます、
あ、行きます、
はい、
じゃあ、あ、俺の目覚めよケイジャージ世代、
はい、
じゃあ、水曜オリジナルの皆さんこんばんは、
あ、すごいすごいすごい、予想できてる、
国分寺のカトちゃんです、
当たってます、
よっしゃ、
ありがとうございます、じゃあこちら来てますね、
この間は先週はオリジン気象転結お疲れ様でした
いやいやいや、それは言ってくれてそうだな、確かに
そうじゃないかなと思ってね、あ、ちょっと待って、あ、これか、沖縄尚学の甲子園優勝おめでとうございました、うん、
そうだ、おめでとう、
県民の皆さんの多くが大喜びだったのでは、台北経由で応援に行った人すごいですね、してあれれ、8月13日の放送に熊本から出したメール届いてなかったのかな、再利用して送りますということで、うん、目覚めよ経済世代いきます、昔は冷蔵庫の冷凍室は、氷屋さんから配達される氷を入れて冷やしてたんだってね、うん、ひよちゃん旦那さんですねのお母さんが言ってたよ、へえ、うんうん、都会だからできる技じゃないという人も手を挙げて、はーいということで、
見たことあります、これ
さんから、
映像、映像、映画で、
確かにああいう
量り売りみたいな
ありましたもんね、うん、なんか冷凍庫はまず氷を入れて冷やすやつみたいなね、すっごい、さすがですね、予想来てます、シュリノスケさん 74.2キロ、
めっちゃ太ってるな、
シンさん 73.5キロ、ももさんが本日、かかれた魚マグロ、27トゥーナーだけにということで、
ダジャレのコーナーだこっち、
ではでは放送ちばってね、今日は稽古がないから家から聞いてます、
あら、おー、リアルタイムでありがとうございます、
太った予想はもう東京行ったからじゃないですか、
あ、なるほどね、あ、そこまでやってくれてんだ、
土産、
いやいや、いいよや、土産は、
ケイジャー世代いきますか、
はい、
はい、
シュリノスケさん、シンさん、ケイジャーさん、こんばんは、
こんばんは、
愛知県のピンガです、
ピンガさん、
37年前の沖縄新婚旅行の時のアルバムが出てきました、
めっちゃ出てくんな、
恥ずかしいのでアクアポリスの入場券にしますね、中は全く覚えてません、海洋博公園の改装前の水族館にも行っていました、うん、食堂に入って沖縄料理を食べる勇気がなく、残波岬ロイヤルホテルのレストランで1200円もするうどんを食べたのが笑い話になってます、ラマダルネッサンスホテルのレストランと名護のケンタッキーなどで乗り切りました、うん、万座も昔は柵もなく崖ギリギリまで行けてとても怖かったです、今は綺麗に整備され柵もしっかり作られているので安心ですね、日曜日はオリジンライブお疲れ様でした、
ありがとうございます、
楽しい時間ありがとうございます、土曜日の夜に主人ともう一度じっくり見ますね、
マジか、
またメールしますね、ということでありがとうございます、
嬉しいな、
アクアポリスね、こういうチケットが、チケットも取ってあるっていうのが素晴らしいですね、
アクアポリスっていうのは海洋博公園の中に後にできたやつですか、万博の後に、
近くにあのエキスポ、
あ、エキスポの後に
浮かぶ鉄の塊の移動できるよみたいな、
はいはいはい、
だからあれも解体したと思うんだけど、どっか移動して浮いてるやつなんですよ、おそらく、
はあはあ、37年前でうどんで1200円ってまあまあ高いっす
ね、ですね、ホテルで
確かにやばい高いな、
残波岬のホテルですよ、で今もうラマダルネッサンスじゃなくてもうルネッサンスホテルになってますもんね、
うんうん、
いやすごい、さすがオリ、え、あれですね、ケージャー次世代ということで、
はい、
はい、以上になりますかね、あ、ある
あります、
はい、サイツトモです、学生の頃大野山公園のプール70分で50円だったよ、
安
っ、その頃首里プールがどこにあるのか分からなくてそこは20円と聞いてたから、高校になって、な、
東原町、
東原町、東原町にあったとは、うんうん、今は駐車場になってるよねということで、
そう、めっちゃ住宅街の中にありますよ
今も、
いや、首里プールないけど、そうそう、今はもうめっちゃ住宅街のど真ん中みたいなところに首里プール跡地がありますね、
何年前なんだろうね、50円とか20円とかね、
うん、でも30年前とかじゃないかな、40年前とか、
東原町って何
は、首里東原町ってのがあるんですよ、
あるんだ、
はい、もうまさに今僕が住んでるのも首里東原町なんで、
なるほど、
はい、
トーバルなんですね、じゃあ。
トーバルでやってます。
トーバルさんですね。
いや、トーバルさんじゃないですよ。ピーチキャッスルみたいになっちゃった。
じゃあ、これは、ケイジャージ世代。
はい。
ケイジャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
はい、どうも。
先週のライブお疲れ様でした。
うん、ありがとうございます。
足の痛みもなく快適に笑えました。気になったことといえば、ワニ先生がアウトと言って膝を曲げるたびに、世界の窓が全開していました。教育的指導をお願いします。やっぱり入ってたんですよ。
なんか俺も聞いたの、誰かから。
俺も見たんですよ。あれ学校へ戻ってきて、 空いてるな全開だなと思って、はいはい、わざとかなと思ったんですよ、はいはい、いつも見せるじゃんわざと、
まあまあなんかやりますよね、
自分のものを見せてるのかな、
突っ込んでほしいみたいな感じで、
多分じゃあエンディングとかも空いてたと思いますよ、あエンディング企画、
いやーワニ先生はやっぱやってたんだな、
もう今も空いて、今も空いてるでしょ、
多分今もかなユニオンやしや
目覚めうまいっすね、
いやいいっすよ
目覚めよ刑事恥世代、昔ヤクルトを凍らせて裏のプラスチックの端の部分から歯でカチッて開けて食べていませんでしたか、
はいはい、
なぜそんな食べ方をしていたのか不明ですが、当時は貴重ないただき物のヤクルトを兄弟でかじってチューチューしていた記憶があります、ケイジャージさんもやっていましたか、ライブ後に3人さんに声をかけていただきとても嬉しかったです、うん、ということで、ありがとうございました、ではまたということで、いやよかったです、まずはね、
もう杖なしでね、
うん、うん、そうですね、
スムーズに、
いやいやなんか嬉しかった、そんなに、ね、
よかったと思います
よ、ね、元気な姿でお会いできて、
また差し入れ行きますねっていうね、
あーいい、その俊敏さも兼ね備えて、ありがたいです本当にね、ライブ来ていただいて、
ヤクルトやってました、チューチュー、
うん、ヤクルトチューチュー
凍らしちゃいないけど、俺も確かに
あの裏、
うん、
そうお尻からこうかじってチューチュー、
うん、いやーヤクルト後ろからやったことないです僕は、
多分
普通のチューチューはありますけど、もちろん
やったら成功に怒られてたからと思う、
確かに
な、いやいいそのから褒めようは、いやいやかもしれんけど、その文化がなかったですねマジで。
すね、はい、ということで、ケージャージス、
今日全部ケージャー世代ですね、はい、
怪物やし
で、ちょっと時間がもういっぱいになっちゃってますね、
ありがとうございます、
また来週そちら紹介しましょうか、
はい、
うん、はい、ということでこの後19時30分から週刊オリジンお笑いライブ、今日ちょっと僕がお休みでシンがピンで出ると、
そうなんですよ、ピンネタ用意しました、
はい、はい、うん、いうことですので、で他にも、多数、うん、9月にデビューする芸人2人いるんですが、そのうちの1人の長寮がちょっとお先に週刊オリジンでデビューしますんで、
はい、俺と一緒だ流れが、
あそうなんすか、
流れ、
そんな流れあったんですね、
流れを、はい、
はい、ぜひ、そちらも、今日デビューの芸人もいますんで、うん、楽しみに来てください、
はい、僕も週刊少年マガジン39号今日買いに行き
ますいいっすよ、だからその告知はいつもやってるけど、はい、ということでまた来週元気にお会いしましょう、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
シェリノスケと
ケイジャージでした、
ありがとうございました。